2021年8月22日聖霊降臨節第14主日礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたしましょう。賛美歌211番を賛美します。賛美歌211番。ご一緒に主の祈りをお祈りいたします。主の祈りは賛美歌93番5の A または修法の最終ページをご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第25編1節から11節まで。主よ、私の魂はあなたを仰ぎ望み、
私の神はあなたに
頼み
ます。
どうか私が恥を受けることのないように、あなたに望みを置く者は誰も決して恥を受けることはありません。主よ、あなたの道を私に示し、あなたに従う道を教えてください。あなたは私を救ってくださる神。主よ、思い起こしてください。私の若い時の罪と背きは思い起こさず、主は恵み深く正しくいまし、 裁きをして貧しい人を導き、
主の道を貧しい人に教えてくださいます。
その契約と定めを守る人にとって、
主の道は
すべ
て慈しみと
守る。主よ、あなたの皆のために、お祈りをいたします。教会の頭である主イエスキリストの父なる御神、皆を賛美します。今朝もあなたが私たちを呼び集めてくださいましたから、こうして主の日の礼拝に預かることができました。小さな群れですけれども、一人一人の思いも状況もみんな違います。あなたはすべてをご存知でいてくださいます。どうか今それぞれにふさわしい形でこの朝も御言葉を聞かせてください。それによって私たち一人一人にあなたの希望を満たしてくださるよう願います。主の日から主の日までの歩みにおいてもいろいろなことがありました。しようとしたこともできず、自分のことにかまけ、隣人と共に生きること、愛すること、祈ることに少ないものでありました。あなたに立ち返り、ただあなたの許しを願うばかりです。どうか御言葉を聞かせてください。聞く耳のあるものとしてください。聖霊を注いでください。私たちを思い煩いから解き放ってください。あなたと共に生きる祝福の喜びを味わわせてください。聖霊は祈りの霊です。祈るものとしてください。特に弱くされた方たちのために、悩み悲しみ痛む方たちのために、祈るものとならせてください。8月も後半となり、この年もここまで守られてきたことを感謝いたします。この国も世界もコロナの感染拡大がやみません。どうぞあなたの憐れみを注いでくださり、お守りをお願いします。急には終わらないこの状況を分かっております。ですからあなたが私たちの人類の知恵と集めさせてください。そして私たちに忍耐を与えてください。キリストの平和が地の上に行き渡りますようにと祈ります。正常不安な国や地域があり、人の自由が脅かされている状況があります。どうぞあなたが命と環境と守る生き方を私たちこの地球に生きる者たちにさせてくださいますように、全世界にあるキリストの教会を顧みてくださり、地の死を世の光としての使命を果たさせてください。主が再びおいでになる時まで力を合わせて大胆に福音を述べ伝え、愛の業に生きられるようにしてください。今この礼拝もそのような時として、あなたのまなざしの中にあることを確信して捧げることができますよう、終わりまで導いてください。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエスキリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエスキリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、 三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読します。新約聖書ガラテヤの信徒への手紙第3章19節から22節まで、新約聖書の346ページにございます。では律法とは一体何か。律法は約束を与えられたあの子孫が来られる時まで違反を明らかにするために付け加えられたもので、天使たちを通し仲介者の手を経て制定されたものです。仲介者というものは一人でことを行う場合にはいりません。約束の場合、神は一人でことを運ばれたのです。それでは律法は神の約束に反するものなのでしょうか。決してそうではない。万一人を生かすことができる律法が与えられたとするなら、確かに人は律法によって義とされたでしょう。しかし聖書はすべてのものを罪の支配下に閉じ込めたのです。それは神の約束がイエス・キリストへの信仰によって信じる人々に与えられるようになるためでした。キリストの真実によってと題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がありますように。アーメン。ガラテヤの信徒への手紙の核心の部分に入っておりますが、ガラテヤの信徒への手紙の前回のところで15節に分かりやすく説明しましょうと書いてあって、皆さん分かりましたかって言ったらなんか苦笑いが出てきたんですけれども、本当に私も苦笑いで、このところは今の現代のこの日本社会、この時代に生きる者にとってはユダヤの律法を知らないとわからないんじゃないかなと思わせるようなちょっとややこしさがあることは否めないと思います。けれどもそれで全くわからないかというとそうではないと思うんですね。今日司法短文に一冊の本の感想というか気づかされたことを書いたので、後で時間があったら読んでいただけたらと思うんですけども、同調圧力というタイトルの本です。それで演出家の鴻上さんという方と評論家の佐藤さんという、著者名はこの短文には書きませんでしたけれども、ちょっと知り合いに勧められて読みました。でこの本の主張というのは、息苦しさを感じている人たちが解き放たれるということを願って熱く語られているんですけども、ちょっと比較文化論的なこう事柄もあって、それでキリスト教の話が出てくるんです。で私はキリスト教という言い方はしないで教会の信仰という言い方をしておりますけれども、でも古代日本の現代日本の文化的な人たちの語り合いですから、それは宗教としてのキリスト教のこう世界に与える影響っていうことで、そういうふうにキリスト教ではこうだよっていうことを言ってる箇所があったんですね。もちろんそれはヨーロッパのカトリック、そしてプロテスタントの教会ということになりますけれども、ここに書きましたようにその教会というものが人々に個人というものを形成したんだと、この佐藤さんという人が語っていらっしゃったんですね。それを読んだ時に私は刺激を受けましたけれども、本当に我一人立つ、 誰の影響とか誰の責任とかっていうふうに転嫁しないで、生ける神の前に一人立つ、その個人というものを教会が形成したんだ。それがまた文化を形成してるんだ。それは日本には根付いてないんだ。じゃあ日本の教会っていうのはこの日本の社会に何の力もないのかとまでちょっと思ったりもしましたけれども、でもその教会というものに一定の評価をこの文化人の人がしているということを考えさせられました。で、私たち今このアブラハムに与えられた祝福が異邦人にも及ぶんだという福音、それはイエス・キリストを信じる信仰によって、私たちもユダヤの民、イスラエルの民ではないけれどもこの祝福に入れられる。この当時であったのはギリシャ人とかローマ人とか、この教会のガラテヤの時代ではそうでしょうけれども、でもその当時の異邦人だけではなくて全ての民がこの神の祝福に預かるということをもうアブラハムの時から神は備えておられたんだ。そしてこのアブラハムという人が直接神と出会いして、そのような恵みの約束を受け取る、またそれを信じるということは、まあ、今その21世紀のことで評論家の人が個人ってことを評していたんですけども、でも聖書ではもう本当に何千年もの昔に神様がこの人の目から見たらもう将来がない一人の老人アブラハムとお出会いしてくださって、一方的に出会ってくださって、そしてあなたの子孫を祝福すると、またこの土地を与えるんだと言ってくださった。そしてアブラハムはそれを信じた。だからそれを神様は義と認められた、つまり良しとされた。それは神との関係が本来あるべき関わりに生かされるということで、それこそが私たちにとって祝福なんですね。何か長生きするとか仕事がうまくいくとか、そういうのも付け加えられますけど、本来的に義とされるというのは私と神との関係が本来あるべき関わりに、神様が創造された時に良かった、極めて良かったと創世記の一章二章のところでおっしゃるような、本来あるべき神と人間との関わりにアブラハムは招かれて、それに応えてそうなった。だから個人ということでいろいろ思い巡らしたんですけども、それ近代社会のことばかりじゃなくても、旧約の創世記の昔からこのアブラハムと神が出会い、アブラハムが神に応えて、で神の言葉にアーメンと言ったんだと、その真実だっていう言葉と信じるって言葉が仲間なんですよって前々回申し上げましたけども、そういうアブラハムの祝福が今に至るまで私たちにずっと続いていて差し出されている。そして私たち一人一人もお父さんやお母さんがキリスト者だったからキリスト者になったんじゃないんですよ。一人一人が神と人との前でイエス・キリストを主と信じますと信仰告白をして、そしてまあ今の教会の制度で言ったら役員会が受け入れ、教会が受け入れて洗礼を授けられる。だからなんとなくとか、きっかけはそうだったかもしれないんですけれども、でも信仰の告白をして、そしてそこに聖霊の働きを認めて、そしてイエス・キリストを信じることで救われる、洗礼がその印であるという、その営みを教会は続けてきたんですよね。そこにはみんな一人一人が生ける神の前に立つ、我信ずと使徒信条は告白しますけども、そういう一人一人主体を持って、またイエス様に導かれてそうしたということなんですよね。でそういうふうに一人一人を分け隔てなく神様が招いてくださり、また一人一人に分け隔てなくキリストの救いというのが差し出されていて、そしてそれを信じる者は分け隔てなく救われる、その福音の世界がある。でその福音の光から見て、このモーセの時代ですね、アブラハムから430年数百年経った後に与えた律法というものが問題になっているわけですけれども、 そのイエス・キリストの福音の光から見ての律法というのは一体何だったか、何なのかということになるわけです。その律法を今ガラテヤの教会ではイエス・キリストの救いだけでは足りないんだと、割礼を受けなければダメなんだと、そういうようなあり方で、私たちの中にもイエス・キリストの福音だけでは不十分であるかのような考え方が入っているならば、たとえそのユダヤの律法をなんかよく知らなくても、やっぱり同じ問題を抱えているわけです。本当にこの私たちの共同体がキリストの共同体なのか、キリストのご支配の中にある共同体なのかということが問われて、で、私はこの本を読んだ時に、書きましたけど、日本的なものが教会を支配していることはないか、本当にないのか、私たち一人一人は個人として立っているのかというのは問われて、で、多分途上にあると思うんです。もう完璧な大人になりましたなんて胸張って言うことではなくて、問われて考えて、また神様に聞きながら祈りながら教会は作り上げられていくと思うんですけれども、そういうふうにこう問われて自分の頭で考えることが大事だろうと思うんです。そういう中でこの律法というものが神の言葉であり御意志なのに、結果的にイスラエルの歴史を見ていくと、ユダヤ民族だけが、イスラエルの人だけが誇りを持って、私たちはこの律法を与えられているから偉いんだというか、神から恵みを受けるんだとか祝福を受けるんだというふうになってしまう。そうするとユダヤ人と異邦人ということで、今風に言えば分断、分けてしまう。そして自分たちはそれを持っているからいいんだ、祝福なんだ、神様の祝福に預かる民なんだ、他は違うんだ、そういうふうに分断していく。で、日本社会の問題というのは今に始まったことではなくて、この方たちもコロナという出来事がそれを炙り出したんだという言い方されてましたけど、そうだということは私も感じてます。出る杭は打たれるというようなことわざもありますように、同じであることをこう求めていくんであれば、同じではない人は排除していく、分断を生み出していくという点では、その律法の働きのようなこと、同じような生き方をしてしまって、そしてがんじがらめになる人がいく、息苦しさを感じる人がいる、それ自分で自分を責める人もいる、そういうことを生み出すっていう人間の在り方っていうのは、今も昔も同じものがあると思うんですね。で、この19節で、律法とは一体何か、これ狭い意味で言えばその旧約聖書の律法、神の定めであるわけで、神の言葉ですから神のご意志であるはずなんです。で、その神のご意志を表すものと、そしてアブラハムに約束された契約と、これを論じている箇所の続きですけれども、前回申し上げたのは、律法が約束、アブラハムの契約をなしにすることはない、無効にすることはない、契約が優勢なんだ、契約は遺言のようなもので変わらないんだ、いつまでも続くんだという話をしました。じゃあなんで律法というものが与えられたのかという問題、問いが出てくるので、使徒パウロはその問いを自分で立てて答えていくわけです。で、19節ではこうありました。律法は約束を与えられたあの子孫が来られる時まで違反を明らかにするために付け加えたものであると。ちょっとここで切りますね。モーセと、そしてエジプトから脱出したイスラエルのために、まず実戒を中心とする律法が与えられた。アブラハムから430年経って、その律法というのは期限付きでした。有効期限がありましたということです。それは約束を与えられたあの子孫が来られる時までのものでしたというんです。約束は永遠の約束なんです。でも律法は期限付き、期限があったということです。そしてこの約束を与えられたあの子孫というのは、16節で前回申し上げたようにキリストのことです。 イエス・キリストが来られたからこの律法というのはのもとに私たちはいないと、この後のところでも出てまいります。でこの約束を与えられたあの子孫というふうになってますが、この与えられたというのは元の、ギリシャ語原文だと完了形なので、約束は今も続いているという意味があります。今もそのアブラハムに与えられた祝福の約束は生きている、続いている。しかし律法はキリストが来られる時までである。まず期限付きなんだよということを申しています。で次に違反を明らかにするために付け加えられたものだ、付加されたものだ、付け加えられたものだ、だから本筋ではないんです。付け加えられたもの、契約の本質を変えるものではないということです。そしてその律法の果たす役割というのは違反を明らかにするためであったということです。これが罪だよ、これが神に背くことだよということを明らかにするものであった。そして付加されたものであったということです。さらに後半ですね、天使たちのを通し、19節の後半、天使たちを通し仲介者の手を経て制定されたものだと語り、パウロは語ります。私たち首都エジプト記を読みますと、そのシナイ山で実会が授けられた時、またその後でモーセが今山に登って神様から契約を与えられてるって、まさに祈祷会でそこを読んでるんですけど、天使たちを通しっていうのは書いてないんですね。出エジプト記には神様が直接モーセに語りかけてくださった。でこれはユダヤの伝承が、当時のユダヤの伝承が加えられたんだろうと理解されています。そして仲介者というのはモーセを指している。その手を経て制定されたものです。これは目的に合った場所に置かれるということですから、律法、この19節で使徒パウロが言いたいことは律法の限りあることですね。有効期限がある、そして付け加えられたものである。そしてアブラハムとさっき申し上げたように神は直接語りかけられた。でも神の民はモーセと天使と経由してそれを受け取った、仲介者あってのものだということ。だから律法というのは契約に本質を揺るがすものではない、契約の方が勝っているんだよということを告げているわけです。間接的に与えられたんだ、仲介者を経て与えられたんだ。で20節はそれを補う意味で、仲介者は一人で事を行う場合にはいらないと、取り継ぐ者として存在しているからですね。けれども約束の場合、神は一人で事をなされたんだ。アブラハムに臨んだ神様との、アブラハムとの出会いっていうのは神様の一方的なご意思によってアブラハムを選び導き出してくださった、その出会いがあったわけですね。だからそこでも契約と律法は明らかに違うんだということを言うわけです。そうするとまた問いが、聞いてる人に問いが湧いてくるのが21節なんです。じゃあ律法は神の約束に反するのか、相入れないのかと言ったら、そうではないんだと、それは否定しています。万一、そしてこう言います、万一人を生かすことができる律法が与えられたとするなら、確かに人は律法によって義とされたでしょう。けれども律法というのは人を生かすことはできない、命を与えることはできない。律法によって神との正しい関係、義とされることはないと言っているわけですね。先ほど申し上げたように、律法に生きようとすればするほど分断を生み出す結果になる。私たちは福音書を見ますと、 パリサイ派の人たちと主イエスが、まあ、論争している、論じ合っている箇所何箇所も見ますけれども、律法を守ろうとして、そして実際守ってると自負があって、そして他の人も律法を守っている人たちだねと見ていたパリサイ派の人たち、その偽善というものを主イエスは暴かれた、指摘された。その神様の心から本当に遠くなってしまって、自分たちはこれを守っている、自分たちはできる、自分たちはあの人と違うとなってしまった。で、私たちもユダヤの律法には生きてないとしても、自分たちはあの人たちとは違う、自分たちはこれだけやっている、あの人たちは救われがたい人だ、救われないんだ、救いから遠いんだというふうに他の人を決めつけて自分を誇っていたならば、やっぱり同じようなこと、同じ問題の中に実は生きているということになるわけです。ですから22節でこうあります。しかし聖書はすべてのものを罪の支配下に閉じ込めたのです。律法が与えられましたけれども、それは分断を生み出して、そして一人一人、またすべてのものですから、これは作られたもの全部だということ、この時代のすべて、すべての人々、すべてのものを罪の支配下に閉じ込めることになった。ローマの信徒への手紙の8章には、本当に現代社会にもこの世界にも通ずる言葉があるなと思うんですけれども、使徒パウロはこう言っております。どうぞお聞きください。ローマの信徒への手紙第8章22節、被造物がすべて今日まで共に埋めき、共に生みの苦しみを味わっていることを私たちは知っています。その少し前のところでは、被造物は虚無に服していますがともあります。もう私たちのこの時代というのは、国と国の違いとか民族の民族の違いとか乗り越えて、もう宇宙船地球号というものが次の世代にこう健やかに渡すための課題を突きつけられておりますけれども、地球温暖化とかそれに伴ういろいろな気象の大雨とか洪水とか、そういうもののもろもろの問題、またプラスチック、環境破壊するプラスチックの問題とか、もういろいろな私たち人間の暮らしが、まあ、良かれと思って便利さを追求した暮らしが、この環境というものを破壊している現実に直面している。動物も絶滅した人もあり、あの種もありますし、そういう意味で本当に被造物が虚無に服しているというのは、人間の罪がこの時代、この環境というものを損なっている。本来神様が作られた素晴らしい、極めてよかったという世界を本当に損なっている現実、そしてその地球が喘いでうめいているということ、ローマの8章にありますパウロの、これもパウロの言葉ですけども、現代的な響きを持っております。すべてのもの、22節、ガラテヤに戻りますけれども、この22節のすべてのものをというのは、人間だけではなくて被造物全体が罪の支配下に閉じ込められている。そしてそれは人間の罪だ、罪によってなんだ。閉じ込めるっていうのは、囚われる、投獄させるという、そういう意味があるそうです。本当に当時の牢屋っていうのは、もう岩をくり抜いた穴で、そこに落とされたら絶対上がれないっていうような、そういう石の牢屋が聞いたことがありますけど、まさにそういうふうに、もう閉じ込められてしまってどうすることもできない、被造物からはどうすることもできないけれども、この状況も神様には 神の歴史のご支配、救いのご支配の中では通過点なんですね。それは22節の後半にあります。それは神の約束がイエス・キリストへの信仰によって信じる人々に与えられるようになるためでした。2018年に刊行された新しい聖書教会共同訳ではイエス・キリストの真実によってとこの箇所を翻訳して、その聖書翻訳の話題になっております。私たちも関心を持ってそれを見ておりました。イエス・キリストの真実によってとも訳すことができるんですね。そのイエス・キリストの真実によって私たちにもこの約束を信じる信仰が与えられる、イエス・キリストを信頼してイエス・キリストへの信仰が与えられるということで、決して矛盾することではありませんけれども、イエス・キリストの真実によってという訳も大事だなと思うわけです。つまり律法というのは先ほど申し上げたように人々を分断していく、また被造物も罪に閉じ込める、私たちの罪が、律法は良いものであり神からの神の言葉であるんですけれども、神の約束にも反しないんですけれども、律法は人を生かすことができない、かえって違反を明らかにするものであって、人と人とを隔てて、そして自分を誇っていく、他の人を見下していく、分断していく、そしてそれによって被造物も影響を受けざるを得ない、そのような状況を私たち、パウロは律法の呪いだと13節では、3章13節では言っていたわけです。その呪われたような、閉じ込められたような、その状況の中に主イエス・キリストは下ってきてくださった。この同じガラテヤの信徒への手紙の4章の4節にはこうあります。時が満ちると神はその御子を女から、しかも律法のもとに生まれたものとしてお使わしになりました。主イエス・キリストが生まれてくださった、それは私たちが律法のもとに閉じ込められていたそのところに、同じ立場に降りて人として生まれてくださった。神は御子を使わしてくださった。そしてそのイエス・キリストが私たちのために十字架にかかって呪いとなってくださる、救いとなってくださる、贖いとなってくださって、私たちをその閉じ込められたところから解き放ってくださる、私たちのために呪いとなることも厭わないで救いとなってくださった、命を捧げてくださった、そのキリストの真実、そのイエス・キリストを信じる信仰によって神の恵みの約束は誰にでも分け隔てなく与えられるようになると、その福音の光でこそ私たちがその福音を知らなかった以前の罪の閉じ込めの状態っていうところに生きていたんだってことが本当によくわかる。そしてこの私も分け隔てられることなく救いに預からせていただいたんだ、それは全ての人に差し出されて、主イエスが、キリストが再び来られる時には全宇宙が救われる、被造物もまたその閉じ込めから解放される、被造物も神の子たちを待ってるとローマ8章にはあります。それはただキリストがしてくださった、キリストが祝福の源となってくださって、私たちもキリストを信じればアブラハムに差し出された祝福に生かされる、こうして恵みの約束の永遠であること、揺るがないこと、律法とはもう全然違うんだということ、分け隔てがないこと、そして キリストのもとに、ユダヤ人もギリシャ人もなくて後に出てきますけども、キリストのもとで一つになる、世界もそのように神が導いておられると、この神の大きな救いの歴史を今私たちは信じることができる。そしてそれを信じるからこそ、今この時を神の前にそれぞれ立つものとして、恵みを受けたものとして信じ、また祈り、また行動することができる。そのように成長させていただける、その恵みに今生かされていることを知ることができるようにされています。キリストの真実によって、その真実は揺るぎません。その真実はいつも私たちに差し出されていて、私たちはキリストを信じることによって救われて、この真実により頼むことが許されております。祈ります。主イエスキリストの父なる神、この時代の問題、この国の問題、私たちの問題、複雑に絡み合って解くこともできないかのように見えますが、聖書はそれは罪によるのだと、キリストの福音の光の中でこの世界がどこにあるのか私たちに示してくれます。私たちにはイエス・キリストの真実が拠り所として与えられていることを感謝します。そして神はすべての人のためにイエス・キリストの救いを備えていてくださることを信じています。この恵みは揺るぎません。永遠です。この恵みの中に立たせていただいている互いであることを信じ認め、またこの恵みを分かち合うことができますように、主イエスキリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。賛美歌430番を賛美します。430番。私たちの感謝と献身の印として献金を捧げました。お祈りをお願いします。
在天の父なる神様、皆をあがめ賛美をいたします。コロナ禍の中、また天候がまた暑さがぶり返すと、こういう時ではありますけれども、あなたに導かれて今日もこうして礼拝に集い、そして金田先生を通して御言葉を取り次いでいただきましたこと、ありがとうございます。こうして私たちが教会に来る幸せを感謝するとともに、体を弱くされて教会に来たいと思いながら来られない人のために、どうぞ寄り添ってくださいますようにお祈りをいたします。世の中大変な中でありますが、あなたにつながる幸せを感謝し、あなたからいただきましたものの中からお捧げをいたしました。どうぞ清めて御用のためにお使いください。この祈り、ここに集いました兄弟姉妹の祈りとともに、尊き主イエスキリストの御名によってお捧げをいたします。アーメン。
唱詠賛美歌の27番を賛美して祝祷構想を持って礼拝を終わります。賛美歌27番。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。